はい。では、本日の聖書箇所を読みします。本日は旧約聖書列王記上19章1節から10節です。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までに、あなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられます。彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから死の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜、歩いて神の山、ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごして。すると、彼への主の言葉があった。主は、エリアよ、ここで何をしているのか、と仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは命を取ろうと狙っています。それでは今日は荒野を歩いているときにと題して、ブラウン・レイコ先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。皆様、お久しぶりでございます。6ヶ月に、前回確か2月とかなんで、なんかこう、半年に一遍ぐらいのペースで、ここ数年皆様と、礼拝を共にさせていただけること、本当に嬉しく思っております。なんかこう、バーチャルな状況です。マリちゃん、久しぶり。こうして、離れていても、このテクノロジーのおかげで、つながって賛美できること、日本語でまた賛美ができることも、本当に私にとっては嬉しく思っています。でですね、早速始めたいんですけど、最近どうしているかっていうと、相変わらず、仕事をチャプレンの、ミニストリーをしつつ、私の教会の、アフリカンメソディスト・エピスコパル・ザイオンでの、教会での奉仕もしつつなんですけど、来月になんかね、ちょっとすごい、本当に数年ぶりに私が昔住んでたアトランタにちょっと用事で行くことになって、で、久しぶりだな、アトランタなんて。私、日本からアメリカに最初に来た場所がアトランタなんですけど、なので、こう、アトランタに7年ぐらい住んでいたんで、こう、アメリカにおけるこうホームタウンはどこですかってとこ、やっぱりアトランタなんですよね。で、本当に、なんだろう。特に親戚とかアトランタにいるわけじゃないので、こう、本当に身一つで、行った感じなんですけど、そこからこう、まあ、それが2006年で、今に至る。なんか、いろいろあったなと、こう、まあ、アップダウンありの、引っ越しもたくさんしたし、一回日本にも帰って、また戻ってテキサスに今いるし。で、まあ、そんな感じで、まあ、アップダウン、紆余曲折、まあ、出会いや別れや、なんかこう、なんか全部こう、なくなっちゃうような状況もあったりとかね。まあ、あと精神的にこう、ちょっと鬱になったりして、そこからリカバリーしたりとか、まあ、いろいろあってですね。まあ、なんかそう、アトランタとか、こう、何か戻るきっかけがあると、そう思い出すじゃないですか。それなんかこう、ああ、いろいろあったな、なんか今に至るな、なんて思うわけですよ。で、ね、ニューヨーク、それがあってこそ、このニューヨークジャパニーズチャーチの皆さんとこう、つながるきっかけにもなるし、北さんと出会うのも、こう、ニューヨークで、誰をきっかけでしたっけな？何のきっかけで出会ったんですか、北さん。
内藤さんが入院して、内藤さんとこう、玲子さんが行く予定だったけど、内藤さんが別の病院に移っちゃったから会う機会がなくなった。でも連絡先だけもらってて、
そうだ。で、あ
で、
と、
テリノ先生を通して紹介してもらった。
そうだそうだ。テリノ先生が、紹介してくださってるたのもありましたね。なんかまあそういうこう出会いですよね。本当テリノ先生に会ったのもまたこうある人をきっかけにとか、そういうこう、つながりっていうものがものすごく、なんだろう、恵みに感じる日々なんですけれども、まあそれでこう、それぞれの皆さんやっぱり思い出の地があったり、テキサスの方もいれば、思い出の地がテキサスの方もいれば、まあ他の州の方、ニューヨークっていうこともあると思うんですけど、まあそれぞれ何年か、アメリカに在米している、また人生それなりの年齢、若かろうが、まあそれなりにこう、シニアの年齢に入ろうが、それぞれの人生を送る中で、まあそれぞれがやっぱり、アップダウンがあったり、チャレンジがあったり、苦しいことがあったりですね。で、まあ、荒野のような状況と言われるような状況も、まあ、それぞれにね、それぞれの環境であると思うんですよ。で、まあ、そういうものをシェアしてこその、賛美があって、私たちが今この主の恵み、守りのおかげだなと、今日の本当に最初のこのプレイズの曲を、歌いながら、またこう、思い出すし、主に本当に感謝だなと思うわけですね。で、今日選んだ聖書の箇所、列王記の19章1から10節っていうのも私にとって、まあ、個人的にいろいろ、こう、思い出があるところでですね、何回かいろんなとこで、こう、これで説教をするということがあって、また今回もちょっと、いろいろまたこう、足し引きしながら作ってて、で、またこう、最近ちょっと、この話って、日本、ジャパニーズ、ニューヨークジャパニーズチャーチでしましたけど、なんか記憶がされたかではないんですけど、もしなんかダブってるところがあったら、まあ、お聞き流しください。初めて、あ、よかった。すごい、話したっけかなみたいな。すごい、なんか一生懸命、なんか残ってる私のデータベースを見ながら、なんかあれこれ、どっかで話したっけ、まあいいや。とにかく、まあそんなわけですね。今日は、列王記の19章1から10節を、に聞いてですね、話しさせていただきたいと思います。まあ、初めにですね、この列王記の19章っていうのが、この歴史の、エリアのこの物語が続いているわけですよね。で、18章でエリアは、まあ、戦争に勝つわけですよ。で、戦争に、まあ、その、バールを信仰している、側とこう戦いをし、勝つんだけれども、まあ、ある意味こう大虐殺もし、それによって敵側の女王イゼベル、アハブの王の妻のイゼベルが、まあ、本当にももちろん自分の仲間を殺されてるわけですから、怒るわけですよね。そして、イゼベルが、手紙を書いてよこすわけですよ。で、それを読んだ、エリアは、恐れ、逃げ出してしまう。自分の持ち場を離れて逃げ出してしまう。そこから始まる、40日っていうのが、この、列王記の1章19章のからの前半の話なんですけども、この話っていうのが、歴史的な、物語でもあるし、すごく重要な箇所、ここからまた再考、していく話でもあるんですけど、割とよくですね、この箇所っていうのが、メンタルヘルスに関連して説教する人とか、場合とか、心の、病の話、うつになる人の話を、ここからの、聖書の箇所から、お話しする方っていうのが割とこうあって、トレンドとは言わないんですけど、まあ、こうよく用いられる、このエリアと、うつの話っていうので、私も今回ちょっとそれに関係して話してみたいなと思うんですけど、まあ、とにかくその、エリアが、うつを体験しているんですよ、ここで。まあ、例えば、勝利を得るんだけれども、その手紙によって恐れをなしてみたり、また、何かしらの罪悪感だったり、あるいは自分が失敗してしまったんじゃないか。例えば大きなゴールに向けて、勝利に向けてエリアが突き進んでいた、推進していった。しかし、その ライバル側に大きなダメージを与えたために、また大きな怒りをこっちにこう向けられてしまう。エリアっていうのは選ばれた神の男ではありますけれども、まあ、民衆にも使えなきゃいけない。神にも使えなきゃいけない。そして、まあ、雇われているあの王にも使えなきゃいけない。会社で行けば、こう、まあ、中間管理職。あるいは、まあ、軍事的指導者の、ね、ジェネラル的な役割もある。とにかく、責任のある立場でですね、マルチで、いろんな仕事を掛け持たなきゃいけない。それだけでももう本当にそのプレッシャーと、まあ、ストレスも想像以上のものだと思われるわけですね。で、なかなか本だけで、本っていうか聖書だけでこう読んでいくと、まあ、神の力で、御言葉を持って戦って。でも、ある人として考えていくと、まあ、ストレスとプレッシャーと、中にこう、いつも立たされている。で、さらにそこから、まあ、戦いにも行かなきゃいけない。身の恐怖も感じる。2600年前の、まあ、歴史的な物語ではあるんですけれども、そこでまあ、やっぱり、どう考えてもこの彼の状況は、まあ、ストレスに、陥れられる。2600年前も今も変わらないんだなと、まあ思うわけですね。で、やっぱり聖書の素晴らしいところっていうのは、いつもそれがこう自分たちの日常のじ、あのこう話状況にこうリンクできる、そこから御言葉から学べるっていうところがやっぱり素晴らしいところだと思うんですが、なので例えばまあミスターエリアがここの状況に、ニューヨークの街にいたとして、まあ、ユタにいたとして、ダラスにいたとして、その状況で、カオスな会社の状況、取引先との状況で、本当にこう、もう、ストレスに陥ってしまったときに、どうやって生き抜いていったか。まあ、預言者エリア、あるいはまあ、例えばこの、ま、今いるミスターエリア。それが今、この御言葉からどういうふうなことを学べるかなと思って、また読んでいきたいと思うんですが、まず、三つのこの、事柄についてですね、私たちが気づかなきゃいけないと思うんですよ。何かっていうと、まず一つ目、まあ、小さな出来事っていうふうに言いたいんですけど、この、二節と三節。イゼベルが、まあ、あまり怒りのあまりに、まあ、手紙を書いて、で、まあ、伝達者によって、エリアにこう、もたらして、それを読んだエリアが、まあ、本当に恐れをなすわけですよね。聖書によっては、まあ、恐れを、恐れたとかね。英語で言うと、まあ、afraid とか、frightened とか、terrified とか、3節いけますかね。19章の3節。そう、恐れて立ち。で、どっかもう、うわー、やべーっつってこう逃げちゃうわけですよ。本当は多分エリアは自分の今の持ち場にいれば、フォロワーもいるし、軍事的に守られる状況なので、動く必要はなかったんだと思うんですけど、とにかくあまりの恐怖のまり、あまりに出てっちゃうわけですよ。で、別にイゼベルに直接会ってもいないし、エリアは別にこの敵からこう、刀を向けられて、本当に殺されかけてるわけでもない。ただ手紙を読んだだけで、ふわーってなって逃げてしまう。本当に、たった一枚の手紙だけで、彼はどん底に落ちるわけですね。精神的などん底に。本当に、 たった一枚の紙、文章で、人にものすごい心に傷を与えることがあるわけですよ。で、なんかそれをこう考えていくと、現代、例えばテキストでとか、ちょっと、ネットの書き込みを見てとかね、あと Facebook でこう読んでてとか、誰かとチャットしててとか、何かそういうこう思い出すことはないですか？自分に関してとは言わないですとかでもないですけど、誰か友達だったりとか、仕事先の人とかで、何かそういう、本当に対し、聞いてると、それだけで？みたいな、ことってあるんですよ。で、なんでそれをこうね、今日特にそれでこう、ふーっと最近思うのが、まあ、最近こう、日本のニュースとかを見てて、まあ別にアメリカでもどこの国のでもまああり得ることなんですが、まあ YouTube、最近 YouTube で日本のニュースとかも最近見るんですけど、ほら、芸能人のね、タレントさんとかセレブの人が、自分で命を絶ってしまう。で、それのやっぱり大きなきっかけになってしまうとか、心に傷を負ってしまったのが、そのネットの書き込みを読んでしまってとか、こう攻撃をすごくされてしまうのが、ネットの書き込みとかそのメッセージとかってすごくもうダイレクトに伝わってしまう。それによってそれを軽く受け止めればいいじゃんって言えるけれども、言えない、受けてしまった人にとってはもう離れられないその攻撃を、たったネットの画面上の言葉を見ただけで受けてしまう。で、それを読んだ後に、まあ、YouTube まで見せたら、この、ホリエモンの、コメントをよく、こう、いろんなニュースを見て、こう、コメントする話の中で、その、最近の、ね、亡くなってしまったタレントさんのことの、こう、なんか、リフレッションをしてるときに、ホリエモンが言ってね、陰口を叩くなとは言わないと。でも、ネットに書くなと。んで、それがね、すごくね、もう、あ、本当にそうなんだよねと思うんですよね。いろんな人が意見を持ってるのはしょうがない。イエス・ノーがある。LGBT を受け入れる、受け入れない。コンサバティブなクリスチャンの人、リベラル、いろいろあるから、いろんな意見があって、しっかり、それがダイバーシティだから、それはみんなリスペクトするべきなことだけど、それをネットに書くなっていう。で、ネットに書くっていうと、もう本当に言葉を選ばずに書く人。人種差別も本当そうなんですけど、この国での人種差別の書き込みとか見てても、口では言えないのになんでネットでここまで書けるのみたいな人がこう、あり得る。それでも本当に本人はそう、書いてる方はなんかへへって書いてるつもりでも、受け入れた人っていうのはものすごいシリアスに受ける。で、思い出したけど、私も昔、なんかちょっとこう、何だったかな、十何年前かな、なんか日本のアイドルグループのなんかこう、ちょっと小ネタっぽくこう、ちょっとふふって書いてみたら、そのファンの人が、すんごいシリアスに受けて、なんであなたにそんなことがわかるんですかみたいなのが来ると。ちょっとネタにしただけじゃんと思っても、受ける人にとっては本当に違う受け方をするっていうのが、私自身も学ぶし、それがこう、ちょっとジョークの難しいところであると。いうふうに思うわけです。まあ、とにかく何が言いたいかというと、たった一つの手紙で私たちはもう本当に自殺したくなるほどの傷を得ることがあり得る。箴言の18章21節でですね、死も生も舌の力に支配されるっていう言葉があるんですよ。で、本当にたった一言で、私たちは人の心をに、致死的なダメージを与えてしまうこともある。で、その中でこういろいろ検索をして見つけたのが、コナン。名探偵コナンの名台詞の一つでですね、言葉は刃物なんだ。使い方を間違えると厄介な凶器になる。言葉のすれ違いで一生の友達を失うこともあるんだ。っていうの、コナンのセリフがあるんですけど、やっぱり本当その通りで、人間、言葉を使う生き物。その、言葉の使い方で、いかようにも人を ダメにすることができてしまうっていう恐ろしいところ。そこでエリアは荒野に逃げちゃったんですね。友達いないですかね。なんかね、久しぶりに病気から明けて帰ってきて、仕事場とか学校に戻ってきたのに、なんかあってもう戻、また戻ってこなくなっちゃった。本当に一生帰ってこなくなっちゃった人って、なんか学校とかでいなかったかな。なんかちょっと、学生の時のことを思い出したりするんですけど、とか、それは自分自身も子供の時とかに、何気ない親だったり、なんか先生だった友達からの本当なんてことない一言を受けたのが、今でもそれが心に残っててトラウマになってるとか、すごく大きなコンプレックスが、それによって今も引きずっている人とか、今もそれによって拒食症になっちゃう人とかね、とにかくそういう言葉っていうのが大事、大切、あるいは小さなことが人によってはものすごい大きな、まあ、爆弾になってしまう。で、メンタルヘルスって人によって見た目にわからない、こう怪我だったり、明らかなへ、あの体の病気は見てわかるけど、心の病気とか心の傷っていうのは分かりにくい。で、C.S. ルイスが言ってた言葉でですね、メンタルヘルスっていうのは、表向きの病気とか傷よりも全然こうドラマチックとか、もう派手めがないんだけども、最も気づかないといけない。で、人はこう、大きな怪我をした人とか、病気をしてる人の話を聞くと、すごく同情とか持つんだけれども、心が痛いって言って、なかなかすぐに受け、こう、大きな怪我よりもね、こう、受け入れられなくて、よりその心が折れてしまうってこともあると思うんですけど、私たちは本当に目に見えない心の傷っていうのを軽視してはいけないし、小さなきっかけっていうのがあるんだっていうことを忘れてはいけないと思うわけですね。それが最初のポイントです。で、そこで次に行くと、セルフケアとか、本当にみんな体を大事にしましょうということです。5節と7節で、天の使いが来て、まあ、食って飲めやというわけですよね。エリアが、西田の木で横になって、まあもうダメですってこう横になって寝てるときにすぐに、見つかりが来るんです。英語の、チェックでいくと、こう、immediately、すぐに、見つかりがこう、降りてきてですね、起きて食べろと。で、それを二度やるわけですよね。それだけ、エリアは、食べてなかったし、飲んでなかった。その荒野の暑い、乾いた、ところで、一日丸一日歩いて、もうダメだって倒れちゃう。で、それで何が一番必要かって、まずやっぱり体を大事にしないと持たないわけですよ。逃げるにも何にしても。まず水って本当に大事じゃないですか。お肌にも大切だけども、生きるために。何が必要って、水がなければ私たち生きていけない。どんな生き物も。水っていうものが、一番重要なもの。とにかく水を必ず飲むこと。科学的根拠はないんだけど、例えば精神的に落ちてしまった時に、まず水を飲んで体を潤わせることで、心をまず落ち着かせることができるから、こう、水飲むことをよくに勧めせ、あの、なんだろう、推奨されたりすると思うんですね。また、食べなさい。起きて食べよう。で、それが枕元にこう、置かれてあるわけですよね。寝てる枕元に、石焼きで焼いたパン菓子があった。で、水の亀があった。で、その時の、その時代のその焼きして焼いたパン菓子っていうのが、日本で言うと多分お米だったり、おにぎり的なコンフォートフードになるわけですよね。これをうち、アメリカの教会で、こう、撤去で入れたときに、例えば、コンフォートフードって何かねって、こう、わははは、ってこう笑ったりするんですけど、例えば、コーンブレッドかですかねとかね、スープですかねとか、自分が一番心を、ほっとさせるものっていうのは、やっぱり時々必要であって、それが例えば、まあ、ハンバーガーだったら、とか、ジャンクフードでも、 やっぱり自分の心がこうほっとなるものっていうのは時々取り入れていかないと、体も心も平安にならない。それがこう、鬱になってしまったり、心が本当に折れてしまったときに、そういうことも忘れちゃってしまうんですよね。だから、やっぱりいつも自分の中で、自分にご褒美っていうのをよく言うじゃないですか。食べてね。あと水をよく飲んで、体を整える。体を整えることによって心もちょっとほっとする。で、この聖書の中で、天使が起きて食べなさいって命令するんですよ。で、arise っていう、起きなさいっていうのは、ヘブル語で言うと、クムっていう言葉なんですけど、それのクムっていう言葉っていうのは、起きるとか、立ち上がれとか、進めじゃない。とにかく立ち上がれと起きろ。で、食べろって命令する。何かっていうと、それは、天使が食べさせてくれるんじゃなくて、自分で食べなきゃいけない。やっぱり、しんどい時に、誰かに、もらって、誰かにくださいってもらうことはできる。で、こう、頼みがちになっちゃうかもしれないですけど、受け身になりがちになると思うんですけど、自分で取りに行かなきゃいけないんですよ。本当に辛い時に、ちょっともう一頑張りして、自分で水を飲む。自分で行動を起こして、自分の体をいたわってあげる。っていうことが、ここで、天使に、語られているのではないかと思うんですね。そして、休む。エリアは食べた後に一回寝る。それをものすごく疲れていたからっていうふうにも言えると思うんですけど、とにかく一回食べて自分の体をいたわったら休ませる。やっぱり世代的に、今日私たちこのいる世代って割と昭和モードな方が多いと思うんですが、休むのって割とこう、罪悪感をもたらされてきた世代な気がするんです。特に親とかを見ていると。夏休み一週間とか取ったら親が怒るみたいな、そんなんで仕事クビになんないのとか、そういうふうに言われるような世代。あと、どんだけ忙しかったかとか、それを割とこう、ちょっとマウント取り合ってこう言うような世代。とにかく、それ結構日本人だけかなと思ったら、割とこっちの国の人にいる人とかでも、休まない、忙しさがかっこいいみたいになる人がいて、それで自分の体壊してるのに、それでもマウント取るような人がいるとかね。休むことって本当に重要で、さらにこのお国柄として、休んだら何かまた仕事をしようとするお国柄ではあると思うんですよ。で、休んだ、特に家のことをやらなきゃいけない。休んだらまず次は一日中掃除をして洗濯をして、一日も休めないよみたいなね。休むことが、休んでさらに忙しくする。あるいは、特に親世代になるところで、休むことで違う仕事をしようとするとかね。家の改築がやるとかね。体は大切にし、寝ないと休めないし、脳も一度リセットをしないと次に進めない。チャージをしないと携帯も動かないし、ある人が言った、ランプに油が入ってなかったら光は灯せない。セルフケアとか休むことっていうのは、自分の体に、新たにオイルをこう注入することだ。ね、で、充電をすることだ。そうすると、また明るく灯すことができる。本当にそのエリアが休んだっていうところは重要なところで、食べて体に栄養をとって一回リチャージしなきゃいけない。伝道者の書の5章で、ちょっと3節なんで長めなんですけど、見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下でロークした結果の全てに満足することこそ幸福でいいことだ。 それが人の分けるべき分だ。神から富や財産をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定め、とにかく、まずそうですね、休むことに対して、恐れずに、それは本当に神から与えられた、任務であり、使命であり、ということですね。で、三つ目。三つ目のことはですね、ここで何してるっていう、問いかけに行きたいんですけれども、9節で、神が、ホラー穴に隠れてるエリアに向かって、エリアよ、ここで何をしているって聞くわけですね。私いつもここが好きで、なんで好きかっていうと、質問が、本当にこう、ちょっと的外れな、ボケのような、質問と私はいつも感じて、こう、本当にエリアが、辛くて、私の位置を立ってください。どうしたらいいんですか、このまま私はもうダメですって言ってるところに、へい、何してんのって言ってる。その、ほぼボケに近い、この、ちょっと間の外れた質問が私は本当に好きで、その神のちょっとこう、ジョークというか、ただ、ジョークのような、ボケのように聞こえるんですけど、これ本当に重要な、問いかけなんですよね。私たちが本当に自分の中にこう落ちてしまって、何も、うつうつな状態になってしまうと、周り見えなくなるんですよ。周りが見えなくなって、本当に不思議なぐらいもがく。で、自分が何をしているかって本当に分からなくなってしまう。ここで、いきなり、何やってんのって聞く神様は、一瞬私たちにはっと気づかせるわけですね。で、十節になると、初めてエリアは、客観的に自分のある状況を答えることができるわけです。一番自分たちがこう本当にうつうつになって、もう自分のなんかこう狭いところしか見えなくなった時に、一度立ち返って自分が置かれている状況を客観的に見つめ直すっていうのが本当に重要で、プロセスとして必要なこと。で、神様はそういうふうに一番何かこう必要なものをこう与えてくださる。今、エリアにとって何が必要かっていうと、何してんのかっていうのをもう一回自分で見つめ直させる。そこから始まる。11節から今度は次のパターン、次の、ストーリーにも変わっていくわけですよね。ここで何してる？この9節のこの言葉っていうのは、本当に御言葉だと思うわけです。何か自分で、もう本当しんどいなって思った時に、明日もこれだけやんなきゃいけない。あとこれやんなきゃいけない。これやけない。どうしよう。で、上司はこんなこと言ってくるし、とか、同僚ムカつくしとか、いろいろ、チャプレンもいろいろあってですね。そういう時に、一回、ここで何してるんだって考えること。ちょっとこう練習、自分のなんかライフプラクティスに入れてみたらいいなと思うんですね。それによって、ハッとさせられて、何のためにここにいるのか。今ここはどこなんだ。私はどうしてここにいるんだ。じゃあ次どうしようかって、頭がこう、また再起動してくれるんですよ。そうやってこの箇所は、ただのこう、うつの話だけではなくて、すごくこう、次への希望に変わる、箇所であり、私にとってものすごい重要な、好きな箇所なんですね。で、次に3つ、お話しして終わろうと思うんですけど、それから私たちが、これで何が学べるかっていうことなんですけど、エリアから学べることのその1っていうのは、いつも神様に語りかけること。Never stop to call on God. いつもこう神様を呼ぶ。こんなに鬱になってギャーって逃げてっちゃって、一人になっちゃって、40日も 荒野を歩く羽目になってしまった、自分で入ってしまったエリアが、あ、学べるすごいなと思うのは、いつも神様に問いかけているし、祈り、語っている。あの、返事がなくてもとにかく神様に語りかける、つながっているっていうことは本当に重要で、ここでもう諦めて声がない、神様からの声がない、ああもうダメだってシャットダウンするのではなくて、どんなに辛くてもとにかく神様に語りかける。で、あの、例えもう本当命絶ってくださいって思うぐらい落ちているけれども、神様に語っている、もう十分です、もう本当にだ、もうこれでいっぱいいっぱいなんですよって神様に言っている、常に語っている姿って、エリアは本当に私たちにいつもこうリマインドさせられる、諦めずに神様に語りかける。で、それは必ず聞かれているっていうことを忘れないでいただきたい。っていうのは、あの4節で、エリアはもう十分です、あのありがとうございます、そう、もう十分ですって言ってるんですね。この十分ですっていう言葉はヘブル語でラブっていう、まあ、言葉なんですけど、そのラブ、これがですね、7節に行きましょう。7節に天使が、7節いきますかね。7節で、この旅はあなたにとって、大変だからっていうのがあるんですね。で、その7節の天使が言う、この旅はあなたにとって、耐え難いほど長いのだからっていう、まあ、その耐え難いっていう言葉は、同じ、言語ではラブっていう同じ言葉を使っている。つまり、聞いてくれているわけですよね。エリアが本当にこれは本当に、十分です。本当にいっぱいいっぱいです。天使や神の使いはそれを聞いているから、分かってるよ。本当に辛いでしょ。だから食べな。休みなって言ってくれてるわけですよ。英語でセオファニーって言うんですけど、神様の形っていろんな形で表される。で、この箇所では、5節と7節では、まあ、天使っていう形で神様現れる。で、また9節では、まあ、本当に神様の声として現れる。私たちがこう、どんな状況にあっても、いろんな形で、神様の声が、形が現れる、恵みが現れる。それは、十分なタイミングで、私たちの祈りを聞かれたときに、現れる。それが、まあ、自分の予想した通りではない時もあるし、予想したタイミングだったり、予想した答えが来るかもしれない。それはわからないけど、必ず私たちの声は聞かれ、神様は答えてくださる。それが、まず一つ目。で、二つ目としては、必ず出口はやってくる。終わりのない旅はないし、苦しい中で、やっぱり40日、40夜と思うぐらい長い時期が、状況があるかもしれないし、一生続くかと思うような状況があるかもしれないけれども、必ず出口はやってくる。で、その出口がやってくる時か、そうかわからないけど、神様が、あんた何やってんのって言ってくれる。そういう時が来るから、とにかく今、頑張んなきゃいけない。で、黒人教会でよく定型詞のように使われる言葉で、Weeping may endure for night, but joy comes in the morning. ハレルヤって、もう、まあなんか、決め台詞のように使う、もう、言葉があるんですけど、それは、詩編の30章5節なんですけど、一時お怒りになっても命を得させることも身旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。夜は来るけども、朝は必ず来るんで、もう、また夜も来る、また朝来てまた夜も来るんだけど、また朝は来るので、朝が来るまでとにかくまず、ちょっと頑張ろうよ、っていうことです。で、エレミアの31章13節では、私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて、喜び、祝わせる。嘆きがあるんだけれども、喜びに変わるときは来るから。とにかく今もうちょっと歩こう。食べて、 休んで歩こうよ。で、それもやっぱり、神様が共にいてくださる。イエス様が導いてくださる。けど、歩くのは自分でしかないので、自分が歩かなければゴールにたどり着けない。だから、諦めずに、一歩だけでも進む。どんなにゆっくりでも、本当にベイビーステップでもいいから、ちょっとでも前に進み続けるしかない。で、さらにこれで、例えば、モハメド・アリが言ってた言葉で、アリは練習が本当に嫌いだった。だけど、やめちゃいけない。で、今苦しいかもしれないけども、それは将来、勝利者になるための、ものになるから。今の痛みは、この先、勝利を導くための、創生になるからっていうふうに、アリも言っている。で、さっきの伝道者の言葉じゃないんですけど、いつかその苦しい状況を乗り越えたときに、本当に大いに飲み食いして、自分をこう、いたわれることができる。だから、そこまで、もう少し歩いていこう。で、ペテロの手紙にあるんですけど、あらゆる恵みの源である神様、すなわちイエス・キリストを通してあなた方を永遠の栄光へ、招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。そういう恵みが必ず来る。で、それは、私たちはそうやって強くなっていける。でも自分たちで強くなるんじゃなくて、神様が強くしてくださるということ。私たちを強め、力づけてくださるのは、自分ではなく、主なる神様である。で、だから、妙に自分にまた真面目な性格になると、強くならなきゃとかね、信仰を持って強くならなきゃいけない、私は本当に弱いのでとか、私はあの人みたいに弱い、強くなれないんですってこう比べちゃったり、強くならなきゃってプレッシャーをかける必要はない。なぜなら、私たちは神様に委ねて期待を持って頑張っていくことで強めてくださる神様がいるから。で、ここでまた最近 YouTuber の私、YouTube ばっか見てる私として最近すごく心に響いたのがですね、いかりや長介の言葉があって、それもどっかからきっと抜粋したんでしょうね。すごくでも心に響いたのがですね、強くなることはないです。弱い自分に苦しむことが大切なんです。人間はもともと弱い生き物なんです。それなのに心の苦しみから逃れようとして強くなろうとする。強くなるということは鈍くなるということなんです。痛みに鈍感になるということです。自分の痛みに鈍感になると、人の痛みにも鈍感になる。自分が強いと錯覚した人間は他人を攻撃する。痛みに鈍感になり、優しさを失う。いいんですよ、弱いままで。自分の弱さと向き合い、それを大事になさい。人間は弱いままでいいんです。いつまでも弱い者が手を取り合い生きていく社会ことが素晴らしい。という言葉があってですね。本当に自分のありのままを受け入れる。弱い自分っていうのも、それはそれでいい。で、私たち信仰ある者としては、そこに神様がいつもいてくださるから、ちゃんと見て答えてくださるから、そこで何も無理になんかこう強くなろうとしようとかね、なんかプレッシャーをかけることはない。とにかく今自分が生きること、自分のありのままで生きることっていうのが大事だと思うんですね。で、最後にそこに必ず神様の使いが一緒にいてくださる。エリアもその旅の中で2度、すごいオンタイムに天使がやってきて、今彼に必要なものを与えてくださる。で、そのエリアが一番うつうつになった状態で、それが天使だったかどうかっていうのを認識してたかはわからないけれども、とにかく与えてくださった。で、その食べなさいっていう言葉によって、エリアは命を救われたわけですね。で、またそれも自分たちの人生を思い出してみたときに、 なんかこう、すごく辛い状況な時に、誰かの一言によって救われたっていうことはないでしょうか。救われたりとかですね、その人の存在があったから、なんかやってこれた。そんな、思い出はないでしょうかね。私もなんか、本当に小さいことなんですけど、アトランタに本当に最初に来た時に、どうやって、もうなんか、布団を買ったらいいかぐらいも本当にわからない時に、駅前に立ってた女の子が、本当に私がこう、ここからどこに行って、布団を買ったらいいのって、本当に初めて来たら、スーパーの名前とかわからないからどうしようと思った時に、駅前になんか行った女の子が、何してんのって本当に聞いたわけですよ。で、どうしたの？布団が欲しいっつったら、あそこ行けばって、その一言でその一晩私は、やっとあったかい布団で寝ることができて、次の日につなげられた。もう本当にそんな一言なんだけど、それがあったから私が今、ここまで来れたって言っても過言ではないぐらい、何でもない一言だったり、何でもない、全然会ったこともない人、あるいはまあ友達でもいいんですけど、本当にそれで自分が立ち直ることができたってことがあると思うんですね。それは私のこうメソジスト的なこう考えから言うとですね、恵みはいつも前にも後ろにもあって、いろんな、ものから通して現れるっていう考え方。私たちがしんどい時でも一人ではないし、何かしら恵みが現れる瞬間がある。で、それを見逃してはいけない。で、さらにもう一つ言うと、私たち自身も誰かに恵みを与える存在になることができる。さっきの最初に言った信玄の話で、生も、死も生も、舌の力に支配される。だから、言葉は人を殺すこともできるけど、人に命を与えることもできるんです。で、やっぱり、自分が気づかなかったけど、ある人から、あなたがこういうこと言ってくれたから、あの時頑張ることができたんではありがとうって、そんなこと言ったっけみたいな、そういう覚えてないぐらいの小さなことでも、神様は私たちをお使いになって、人に恵みを、愛を与えることがあるんですね。だからやっぱり自分自身も受けるし、与えることができる神様の器であるということを、やっぱりいつも覚えていただきたいなと思うんです。で、やっぱり親御さんだったら子供さんへ。で、あるいは親御さんへ、自分が親御さんへ。例えば、あるいは友達へとか。同僚にとか、あるいはたまにこうやっぱりコミュニケーションしている中で、ボスに何かこう、君が頑張ってたから、なんかこのプロジェクトできてありがとうとかね。本当に小さいことでも私たちはつながって人に希望を与えることもできるし、天使に、神の使いになることができる。それも私たちは神様に感謝して、常に神様を求め、神様とつながって、そして神様の愛を人に、伝えていくような、ものになっていけるようにしていきたいなと思うんですね。最後にですね、まあ、一番辛い時って、なかなか、ポジティブな話とか歌とかをこう聞くのもちょっと辛い時とかもあると思うんですよ。で、証を聞いてると、証って大概過去形じゃないですか。こういうことがあって結果がありました。神様ありがとうございますっていう証。で、あるいは、ワーシップソングにしても、過去形なんですよね。神はこういう時に私に強めてくださったとかね、救ってくださったとか。やっぱり歌が過去形だと、本当に落ちてる人だと、私じゃないんだよ、みたいな。この歌素晴らしいけど、私じゃない。患者さんで、やっぱりこう信仰を持っている人でも、本当にうつのひどい状況の人だと、神様は本当に素晴らしい。それは信じるけど、私じゃないっていう人もいるんです。やっぱり、本当に辛い時に、今の状況と、歌とかそういうもの、証があまりにもかけ離れて、自分と違うと思ってしまうと、受け入れられない。じゃあ、私たちのチャレンジは、自分が今すごく、その歌とか証にリンクしないような状況かもしれないけど、それでも、それを 聞き続ける。とにかく、過去形、神はよくし、救ってくださったって歌ってる、歌でも、歌い続けることができるでしょうか。でもやっぱりエリアを思うと、どんな時にでも神様を呼び求める。神様に求め続けることっていうのが大切で、いつも、まだ見えない、結果が見えない、ゴールが見えなかったとしても、言葉に出し続けること。アウトプットし続けること。それは、旅を歩いている、前に前進していると同じことだと思うんですね。言葉に出すこと、動き続けること。そうすれば、今ここにいるときに、神様の恵みを見失わずに進んでいることができると思うんです。さ、え、あ、詩篇の40章で、主にのみ私は望みを置いていた。主は身を泥沼から私を引き上げ、私の足に新しい歌を、私たちの意味、主を恐れ、恨んですけれども、じゃあ例えば自分、とにかく、歌い続けることができる前進。最後にイエス様が、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな、そう言ってくださるわけです。いろいろ今週も大変かもしれないし、今週も忙しくなるかもしれないし、今いろいろチャレンジすることが多い方もいると思うんですけど、心を騒がせずに日々賛美し、祈り、神様とつながって頑張っていきたいと思います。ではお祈りします。愛する神様、我が主よ、今日もあなたに賛美を捧げます。いろいろな状況の中で、体の調子が悪い方、しんどい方、心が折れちゃってる方、まだまだいろいろ解決しなきゃならないことが多い方、いろいろそれぞれの状況はあると思うんですけれども、私たちが今日も本当に小さな一歩でも前に進んでいけるように、立ち止まってしまわないように、どうぞあなたが見守って、時々励ましの声を与えてください。必要な方には、十分な休みを与えてください。私たちはどうも休もうとしても休みきれない性分だったりするんですけれども、あなたの恵みによって、心も体も休み、次のステップに進むことができるように力を与えてください。また今日、いろいろな状況、いろいろな場所にいて、時間帯も違う、気候も違う中、どうぞ私たちに水を、食べ物を、心の水も十分に与えてくださり、心身ともに安定した状況を保てるようにしてください。あなたによって私たちが、ただあなたによって強められるように、どうぞ私たちの信仰をいつも励ましてください。この小さなお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。